ディオファーストマンスリーピックアップ。
皆さんご機嫌いかがお過ごしでしょうか。レディオファーストマンスリーピックアップの時間がやってまいりました。まあ進行役はいつもの通り免状でございます。本日のロケ日は2012年度新最初の収録、4月、7日の土曜日です。
経済評論家のヒノンです。
いや今日は実は申し訳ないんですが、実は本日経営ディレクターは諸事情にお休みですのでご了承ください。
はい、そうです。自称経済評論家のヒロンです。
だからいつものオープニングであるヒロンさんのボケと K ディレクターのツッコミが今回は見られませんので、まあ楽しみにしていた人は申し訳ございません。
どこにいるんだ、どこだどこだ、目が目が、
あ、それって
バイブスか。
それってラピュタじゃないか。なんかラピュタのなんだっけ、あれのそのバルスのシーンがなんか同時瞬間スイート数の最特高記録を更新したとか、なんか
そうそうそうそう、そ
のあの時は私のタイムラインもすごかったけどね。まあそんな感じで、まあ今日もお送りします。で今回は前回が1月の下旬だったので、まあ主に2月3月の話題と、まあちょっと軽く今あの4月に入ってからちょっと大きな話題がちょろちょろと出てたので、それも一緒にやります。まあ、まずは最初の話ですけれども、2月中とかってとにかく寒い、寒波がすごかったっていうのが印象的だったかなと。
いや寒いどころじゃないですね、はい、僕は風邪ひかなかったんですけど。
あ、そうなんですか。
でも他のメンバーはもう知り合いとか、はい、風だ風だって言って大変でしたよ。
あ、そうなんだ。まあね、とにかく今回の寒波で大きな目立った点といいますと、まず、なんか沖縄県以外の46都道府県がみんな氷点下という話。それから、なんか青森のなんか陸奥浜の方で国道でなんかすごい立ち往生が。
止まりましたね。
2011年にもなんか鳥取と福島でありましたけど、はいはいはい、それがまた今度は青森で発生したとか、はいはい、それから、なんだ、秋田の玉川温泉や、ちょっとどこの雪祭りか忘れましたけど、雪祭りの鎌倉とか、はいはい、それから、なんか飛騨高山の鎌倉の雪崩が起きたものはありました。
はい、まあそうですね、寒波によるとね、雪の影響は非常に大きくて、はい、首都圏も2回積もり雪が
ありましたね、
はい、ありましたね。
なんか久しぶりにちゃんとした雪だなっていうのはありましたけど、幸いなことに電車が大きく乱れたというのはなかったのかな。
いや、まあそこはもう蓄積があるんですよ。まあ遅れるといえば遅れたかもしれないけど、でも、はい、それでもやっぱりまあ、鉄道会社は勉強してますね。いいことです。
昔十数年前に大雪で電車が大きく止まったっていうのがありましたからね。
そうですね、
はい、それから、まあ、その寒波が行ってからもまた大変は大変で、なんか新潟の上越市で地滑りがあっただとか、
まあ、雪の影響だとかっていう話ですよね、
は
い。
まあ、あとなんかインフルエンザやノロウイルス、まあ、先ほどヒロンさんの周りで風邪ひいたっていうのも関連して、まあ、インフルエンザやノロウイルスもすごかったっていうのもなんかありましたね。
いや、非常にね、やっぱり寒波の影響はすごいなと思いますよ。
はい。
どこの名前だろうっていう感じ、思った。
最初、そうですね、私も、はい。
まあね、本当、まだちょっと今も結構、まあ、気候、あんまりよろしい気候であったりしないですけども、はい、引き続きでね、健康には気をつけてね、なんとかね、
はい、
乗り越えていければというふうに思ったりします。
わかりました、まあ、まあついでにその、まあ、寒波との関連で、今度は春の嵐、それが終わったら今度は春の嵐がすごいこと、すごいこと。
うん、春の嵐が来たらまた寒波ですからね寒いと
確かに本日のその4月4日7日もちょっと寒いかなっていう気温で、まあそのために、なんか桜の開花が大幅に遅れているという。ですよね。
なんかいつ桜咲くのかの前に、いつ春一番来るのかみたいな。
っていうか、もう春一番の定義から言いますと、もう春一番、今年は春一番はなかったことになってます。
でもなんかこの前の春の話が春一番っぽかったような気もしますけどね、あったかいから。
まあ、定義上になると違うんですけれども、まあ、ある意味そうですよね。そうし、まあ、3月30日がまず最初の大嵐、春の嵐で、で、今度はその後4月3日のにもすごい嵐が来てっていうので、
いやーって本当にもうすぐ春ですねってキャンディーズの曲でありますけど、いつ春来るんだろうみたいな。
っていうか、この間の嵐はそんなにじゃ済まないくらいですよ。
台風ですね、あれはもう。
台風と春の嵐の違いは何なんだっていうのは、まあ、それは各自お調べいただくとして、はい、まあ、ちなみにその春の嵐の当日なんかは、特に4月3日の方は平日だったために、会社行ってる人がもう多かったと思いますけれども、うん、実はうちの会社はもう取引先がもうお昼過ぎにもう帰れっていうような状況になって、うん、で、うちの方も、まあ、多分社長命令でもう帰れる人は帰っていいっていう許可が下りたんで、うち上司判断で1時半に出ました、会社。
うん、ああ、そう、そんな感じだったと思いますよ。僕も聞きました。はい、ただ僕は、春の話の中、お客さんのところ行っちゃいましたけど。
まあ、お疲れ様です。そう、あれね、帰った時間がその時間帯だから良かったのよ。あと1時間遅かったら、多分ダイヤ乱れに巻き込まれたと思う。何せ、横浜津戻った時には、もう、風が強くなってたね。会社の、東京の会社出たと時は、まだそんなじゃなかったんですけれども。
いやー、そうですね。ちょっとな、ね、また同じようなことないければいいなーっていうふうに思います。僕は、
はい。はい。まあ、まだ桜も満開にはなってないようですし。
そう。
はい、
ちょうど今東京が桜だとかっていう話にはなってきましたけどね。
はい。はい、まあ、このレディオファーストのスタジオの近くにも、桜の木があるんですけど、そこもまだ満開には達してなかったかなって、見た感じ思いましたね。
そうですね。
はい。はい、では、春の天気象情報がいろいろと続いたので、次の話題は、ちょっと古い話で恐縮なんですけれども、2月に首都直下地震を想定した訓練っていうのをなんかやったのを覚えていますでしょうか。
なんかそういうのはあったっぽいですけど、はい、ちょっと僕はせっかく会ってないんで、ちょっとどうしようもないんですか。
なんか、はい、ニュースで見たんですけれども、ていうか、まあ、マンスリーピックは基本他のニュースを、まあ、コピってるもんだから、まあ、それはいいとして。はい、なんだっけ、首都高直下地震の帰宅困難が発生した場合を想定して、うん、なんかみんなの地下街にね、泊まり込んだとか、そういうのの訓練を。
ああ、そっちの、はい、大変だったらしいですね。
はい、
これは3日持ちこたえられないだろうとか、そういう話だったでしょ
う。なんか相当、だって、はい、冬の床で、ましてやコンクリの床だから、すんごい寒いとか、冷たい、うん、とか言うので、毛布でも足らない、毛布とか、なんだっけ、アルミ製のなんか寝袋みたいなのありますよね。
そうですね、
保温の。はい。あんなんでも寒、冷たいっていうぐらいですから、そんなに寒すごかったんだなって。
一番いいのは段ボード2枚ぐらい下に敷いて、
はい、
それで、アルミで、毛布かけるのが多分一番安全といえば安全かもしれないですね。はい、段ボードって意外と中で空気入ってるんで、
うん、そういう意味で言うとホームレスは言われ
るんですよ。まあ、そこでそういう話になるっていうのは、ま
あ、それちょっと飛んだ失礼です
よ。ただ生活の知恵といえば知恵かもしれない。
はい、まあ、で、多分ヒロさんが最初思ったのは、首都直下型地震 70% の話かなと思ったんですよ。
いや、70% は 70% で、あれ、そんな訓練やったかなと今、
うん。そう、確かに、なんかの発表、東大の地震研究所だったかな、が、なんか、最初、4年以内に 70% の地震が来る、っていう、要は直下っていうの話が出てて、まあ、あれ、その後なんか修正されたみたいですけれども。
まあ、ちょっとあれはですね、いろいろ発表の時期と、
はい、
あと発表の情報の見方で結構いろいろ、直接的に見たら焦るんですよね。ただ、はい、いろいろなデータとか照らし合わせると、うん、まあんまり変わってないというふうな、はい、話だったと思いますけど。
そうなんで、はい、だからそう修正されたらなんか 50% 以下とかになってたし、はい、数日後にはすぐ。まあ、それと、ついこの間の話ですけれども、なんだっけ、南海トラフ4連動ちゃん地震が来ると、時の津波の想定が相当上回、まあ震度もそうですけれどもっていうのなんか発表がありましたよね。あれ、気象どこだっけ、文科省だっけ、どっかがなんか発表ありましたけど。
あれはすごい、伊豆の人たち衝撃的だったんじゃないかと思います。
下田25メートルでしたっけ、津波。
っていうか、なんか静岡って一番津波対策してる県の一つなんですよね。
まあ東海地震が懸念されてますから、はい。
それで伊豆のところに12-13メートルぐらいの高さの津波避難タワーとかっていうのが地域ごとにあるんですよ、
はい、なるほど。
実際僕も見たんですけど、
はい、
でもそれよりも高い20何メートルの津波が来るっていう話になっちゃうと使った意味あるんかいなとか、
まあ、だから地元民は相当不安で、まあそれは静岡に限らず、例えばあの高知で34メートルでしたっけ、うん、こうとかその辺の住民とかも結構不安な思いをしてるっつう報道はありましたけどね。
ただあれって最悪なケースですよね。
要は4連チャン地震が来た場合の想定なので、うん、実際にそれが来るとは限らない。
もう 山に逃げるしかないとかって話なのか、
まあ、ただ、うん、ただそのタイプの地震が 100% 来ないとも言い切れないから、一応その、うん、大きく見積もってるだけなんで、
うん、まあですね、でも備えあれば憂いなしというところではあるから、だからちょっ と,
ちょっと、ね、
どう備えればいいんだろうっていう不安定なのは分かりますっていうか、
はい、
僕もね、なんか驚いたんですけど、
はい、
時々ですね、まあ、神奈川津々浦々走ドライブしたり観光したりするんですね、
はいはいはい、
鎌倉市の電柱に至るところに津波の高さ、
あの要は海抜でしょ、
そうそう、うん、海抜の新しいなんか、はい、張り紙っていうか、
はい、
そういったものがつけてあって、
はいはい、
ここは14メートルですとか、ここは15メートルですとか、
うん、
でもそれ30メートルとか20メートルとか来たらどうしようもないですよね、
うん、あの東日本大震災の遡上高は40メートルありましたけど、
40メートルですね、
遡上でない高さの最大値っていうのはよくわかんないので、
あの20メートルとかっていう予測って遡上高なんですか、それとも初めの津波の高さなんですかね。
どうなんでしょうね。なんかその定義
何にも、あの報道で見るとなんか遡上じゃないような感じが、
うん、なんかそういう風に言ってないような気がするんで、うん、ちょっとでも東日本大震災を例にとっても確かにその
最大で確か津波の高さ的には15、6メートルだった、
まあ3階建てが簡単に埋まるっていうような感じだったからな、はい、3、4階、場所によっては4階建てか、ね、はい、
はい。
それよりも、でかい規模を想定して、まあ、東日本大震災がもともとそう、そんな、でかい地震が来ると、誰も、それまで誰も思ってなかったっていうのもありましたけど。
まあね、津波は本当に気をつけないといけないっていうところはあるんですけど、どう気をつければいいのかっていうか、
わかんない
んです。奥尻島の時の地震の時には、地震が起きてから、確か7、8分ぐらいで来たんです
よ。あ、そうなんだ。やっぱり震源が近いから。
15メートルぐらいの津波だったと思う
んですけど。あ、そうなんですか。
はい。同じようなです、まあ、ちょっとこの対策の教訓っていうのと今回東日本大震災の教訓っていうのは、しっかり連動して、ね、生かされるべきなんじゃないかと思いますね、はい、スマトラ島沖地震の時も、まあ、映像は出ましたけど横からの映像で初めて今回、まあ、空撮だとか、はい、いろいろ角度からの映像が出たんで科学的に、いろいろ津波の研究とかあるいは実際の対策っていうのが出てくるんじゃないかと思います。
なるほど。
そうでないと浮かばれませんよ、亡くなられた方は本当に、うん、
まあそれはあの他 の, そのスマトラに限らず他のなんだっけ、うん、その さっき言ったチリの他にもチリの津波もありましたからね、うん、まあそうそういう感じで、まあ、かなりの想定が半端ないっていうのだけは、うん、あのちなみに私の住んでるところ海が近いので津波もろ影響受けます。
影響受けるんですかね。東京湾ですよね。
東京湾なんですけどなんか5メートルぐらいは
東京湾の真ん中で地震起きたらちょっと危ないみたいですけどでも、うん、それがなければ特になんか高くても 2,3 メートル、うん、とかじゃないですか。
見込みはそんな感じですよね、うん、あと瀬戸内海は意外とやっぱりあの四国がクッションになるのか
四国と淡路島ですね、
はい、
沖縄は、うん、
っていうのがありました、はい。まあ、とにかく皆さん津波には気をつけましょうというか、ちなみに電車各駅停車旅行で唯一のあたりで大津波にあったら多分大地震にあったら多分もう俺命ないと思う覚悟してます。
唯一は大丈夫だと思います。
唯一沖津かあそこは周りの
でもあそこ山がすごい近いから走れば助かりますよ。
いや逃げ道階段が見当たらないんですあそこ
登るしかないじゃないですか、うん、こうやって、ね
はい、まあ、そんな冗談さておき、はい、では次の話題ですけれどもなんか ちょっとこれ私事ですけれども、水島の海底トンネルが崩落したつの事故があったの覚えてますでしょうか。倉敷市の水島、
うん、そうですね、何の工事でしたっけ、
JX って製油所の、2つの地区を結ぶ海底トンネルですね、うん、あれ要は会社の合併、要は、うん、旧新日本石油の場所にあったところと、うん、旧ジャパンエナジーのところのやつを、うんうん、はい、一本化するために、うん、そのなんだっけ、その海底トンネルを作ったんですが、うん、それがなんか崩落してしまって、で結局最終的に5人死んだって言ったけど、まだ遺体見つかってたのかどうなのかが分かんないんですよ、全員。
海水流入事故っていうのはですね、一番ね大変なんですよ。絶対にほぼ、昔海底の石炭掘ってた炭鉱とかでもあったんですけども、
はい、
ほぼ生き埋めになって、今も、その中にいたま、取り残されたままみたいな、
遺体としてっていうか、
はい、お亡くなりの状態だと思うんですけど、
はい、
本当に救出も大変だし、
はい、
そもそも水抜けば解決するのかっていう、水抜いてもだんだん漏れていくじゃないですか、
はい、
っていうのがあるんで、一番ちょっと救助が困難な、上からも潜水士が助けることはできないですしね、
うん、
はい、
そういう面で言うと青函トンネルはやっぱりすごかったんだなと。
で、やっぱり青函トンネルはなんか掘って、まあ、何回も海水流入事故はあったんですけど、はい、その対策と、あと実際に掘ることによって問題解決されてきたっていうのがあるんで、
はい
はい、それでうまくいったというところだと思います。それでもたくさん亡くなられてますけど、全館となるでは、う
ん、どっかになんか慰霊碑みたいなのもあったみたいですね。そうだから なんかその結局それでなんか明るみになったのは、その施工業者のなんかずさんななんだ管理体制じゃねえけど、なんか地盤の調査をちゃんとしてなかったとか、なんかそういうのがなんか問題になって明るみ出たらしく、
うん、地盤の調査は一番大変です。やらないと命がかかりますよね。
要は10年前に近くで掘ったのの、うん、その感覚で掘っていたために今回事故が、要はちゃんと改めて調査しなかったために事故が起きたんじゃないかというふうにも言われてる、うん、っていうのがあります、
うん、まただ技術がどんなに進歩してもやっぱり手順っていうのは踏まないといけないんだなっていうのは教訓としてあるんじゃないかと思いますね、はい、今お話を伺った限りでは、
うん、そうです。では次の話題ですけれども、なんか天皇陛下手術したんですよ ね、 このね結局。
ああ、そうですね、はい、なんとかですね、国民のための、
はい、
なんか、平和を願うみたいな、天皇陛下である、ところではあるんで、ぜひぜひですね、ちょっと長生きをしていただきたいなと。
そうですね。まあ、結構、なんだ、震災後もそうですけど、結構いろいろと動き回ってましたから、過労がたたったのかなとも、ちょっとあったんですけどね。
そうですね。
はい。うん、まあ、とりあえず出帰後初公務が東日本大震災から1年のなんか、うん、合同なんだ慰霊祭とか、ね、なんかそんなやつ、
うん、でもあれも病を押してって感じもしないわけでもないですね。
はい、
なんとかね、本当、まあ、3月11日にはどうしても出たいみたいな思いっていうのは、うん、陛下にはおられた、
はい、
まあ、お考えになられたんだと思うんで、
はい、はい、まあ、そんな感じで、まあ、天皇はこれからも元気でいてほしいなというのが我々の願いです。で、次のお話は LP ダメモリーが破綻したという話
LP ダメモリーって言っても多分知ってる方は知っている、知らない方は知らないという、
多分技術、そういうコンピューター系の技術だったらなんとなく知ってる人は多いと思いますが、
うん、最後の砦で日本のっていうふうに言われた、
はい、
とうとうっていう話ですが、
はい、
何のメモリーでしょうか、
なんだっけな、ちょっと D ラムだかなんか、ちょっとその辺覚えてないんだけど、
ね、
はい、
D ラムですね、
まあ、D ラムが何かって言われると、ちょっと私、技術屋なのに答えられない私で、まあ、
ほぼ生産は台湾とか、
はい、
本当韓国とか、そっちの方が主流になって、日本は空洞化してるみたいなところがあってですね。
うん、
はい、
一応なんかその後の情報で、それのなんか再建支援先っていうか、なんていうか、なんかどっか海外の企業が っていう話をなんかついこの間、
うん、まあみたいですね。はい、待って、ただ再建はしてほしいと思います。ただどう、はい、どういうふうに再現されるのかっていうところはちょっと不安定ではあると思いますね。
はい、
まあ、日本の技術がガラパゴス化してるとかって言って何でもかんでもガラパゴスっていうのはどうなのかって僕は思ってるんですけど、
ちなみに私は安易なグローバル化には反対してる立場なんで
なんか単純に世界標準しなきゃいけないのかって、まあ、同じようなケースっていうのはなんか今あれでもあるらしいじゃないですか、電気自動車の企画かなんかでも
ありましたね。はい、
なんとか日本初の技術、やっぱり政治力も必要なんだなっていうところは、
外交力がいまいちなのはまあ昔からそうなんですけどね、うんうん、かといって俺が外交力が強いかって言ったら全然強くないですから、うん、はい、
そっか、こうとも絡んできてはいるんだと思います。
はい。じゃあ次の話題は、AIJ のなんか不正の問題話題なんですけども、名前だけは知ってても、実際の事件の仕組みがよくわかってないんですよ。
まあ、年金が消失したということですね。
ああ。
年金が消えましたと。
はい、AIJ って保険会社でしたっけ、何でしたっけ、
まあ、いろいろやってる会社で、ね、投資運用会社っていうんです ね。部類としては。
はい。それでなんか結構問題になって、つい、なんか今度証人喚問的な感じで会長が呼ばれるとかなんとか。
お金が実際もう回収不能みたいななんか情報昨日、
はい、
流れてましたけど、年金の受給者どうなるのみたいな。
それに、そこに収めてた人にとってはもう泣き寝入りじゃないのかなと思って怖いわ。
今回厚生年金基金でしたっけ、なんか
もう。
そこのところでやっぱり組合とかが、
はい、
AIJ と契約してとかって。で長期的な、厚生年金の、運用とかですね、
はい、
厚生年金基金か、をやってたっていうところが突然なんでしたっけ、今話題のなんかいつもなんか金融でトラブルが起きまくってますけど、デリバティブでお金がポーンって消えたとかなんだとか、はい、ちょっとそれ以上詳しい話は分かんないですが、ただ、うん、どうしようないですね。国ってそこのところはどういうふうにお考えなのかっていうところは改めて問いたいところです、うん、なんか救済できなさそうななんか雰囲気プンプンなんですけど、
年金って我々の生活にとってもあの欠かせんっていうか、まあ外れ避けては通れない話ですからね、うん、まあそういう感じのもありました、うん、あとなんだ、ついつこの間、なんか国民新党のついに亀井さんがなんか辞任だどうだって。
反対で。
はい。
僕はすごい人だなと思いますよ。
亀井さんがですか、はい、はい。
消費税反対って言って、結局与党にいられないから、
うん、
別れる。まあ、結局解任されちゃいましたけど、裏切られて。
はい。
でも、それだけの信念ないと、やっぱり政治家ってダメですよね。なんか結局、ね、うん、政府の中に入ってても安心とかっていう政治家の意識はもしかしたらあったのかもしれない、新年の前に
、はい、
うん、そうじゃないでしょって政治家って、うん、
民主党はなんかどっちかというとそういうの入り込んじゃってる方かもしれない、なんか
民主党はね、ちょっと僕に言わせればちょっとね、なんかブローカーかかってるみたいな、
うん、
空気が
もう野田総理になってからなんか全然余計イマイチになっちゃったからな。
てかそもそもなんで消費税増税は分かったけど、それに対するなんかヤンマダムの件は続行だし高速道路建設再開するとかなんとか
自民党じゃないのそれって
それで増税っていう言葉は説明つくのかっていうか、いやそこ本当にお金がなくてどうしてもやらざるを得ないっていう情報がちゃんと出てればいいんですけど、どうやらそうでもなさそうだみたいな。
要はただ単に海外の消費税がこれだけあるから日本もそうしましょう的なイメージが強いがあるんじゃないのかな。
もうあれが松下設計塾なのかって思うと、もう松下幸之助さんはもう泣いてられると思います本当に、
はい、
許しがたいですね、うん、
かといっても橋本市長 の大阪市長の維新の会もなんか怪しいし
大阪維新の会はもうちょっと不気味っていうところしかちょっと言いようがない、ね、う
ん、なんか石原都知事とタッグを組んでる云々っていうのもなんかあるみたいで、
うん、いやあの方は本当に弁護士になりたかったのかどうか、
はい、
ちょっと正義と違うんじゃないかって思うんですよね、
はい、
うん、
まあそんな感じですけれども、はい、あとまあ軽くダイジェストとして、昔大分の女児が行方不明になった事件は結局母親が犯人だったというのもありましたので、それはそれで今回はそれです、はい、さて、まあ、今回スポーツの話題はなかなかあんまりいいのがなかったのかな、
まあ、なでしこジャパンがなんかいろいろキリンカップで、
ま、なんか優勝しちゃったんですよねこの間。
あれ優勝ってちょっと僕驚いたんですけど、はい、そもそもあれって親善試合じゃなかったのみたいな、はい、なんでどういう意味の優勝なのっていう、ちょっと僕はその点が気になって、
はい、
まあ、その前のアルガルベカップでしたっけ、ポルトガルでやった、あれは準優勝でしたけど、
はいはい、まあ、あと選抜高校野球は大阪桐蔭が優勝しましたと。
まあね、すごい青森も頑張りました、厚生学院、
はい、もう決勝戦ね、なんか怪しい審判とかが結構あったらしいんですけど、うん、まあ、それはまあさておき、うん、っていうのがありまして、まあ、あとちなみに、なんか巨人の裏金問題っていうのはありますけど、それはちょっと今回は省略します。
はい、
昔西武の裏金問題みたいなのがあったけど、それよりも額がすごいっていう、
あれはもう、誰が告発したんだって、いつの間にか清武元社球団社長のまた鍋つねの話になってきてしまったんでね。
あの昨年の暮れとかにもそういう揉めいさかいがあったっていうのがあったのが、それがなんかいつの間にかマスコミがそういう風にしちゃったのかっていうのもある、うん、まあ、そんな感じでお送りしてまいりました、2月3月中心のマンスリーピックアップ、
はい、ということで、まあ、1つだけね、ちょっとまだ残ってる一つだけ、
何ですか、一番重要ですよ、東日本大震災から1年ですか、
はい、
あえて言わなかったんですけどね、今回
言わなかった、はい、いや言っといた方がいいでしょう、はい、これはもうちょうど、
まあ、今回もう何度も言うように、東日本大震災はもう2011年最大規模であったがために、もうあれからもう1年経ったということの実感の方がすごい、
まあ、あの時どこにいたっていうところは結構いろいろな、ところでポイントになってたりするんですね、
うん、
僕は、東京でちょっと今仕事をやってたんですけど、その時は他の皆さんはなんか デモだとかお祈りだとか、そういろいろなですね、3月11日を過ごされた
んで、それは2010年、今年の3月11日です、ね、あ、ちなみに私は外苑前でやってた陸前高田に関する写真展の会場から、まあ、黙祷を捧げました。
黙祷を捧げたことか、はい、なんか電車もね、なんか避難訓練ということ
的な感じで止まる、
はい、黙祷ですとかね、はい、突然どういうことなんだとかって驚かれて、
あれやんなかったの、関東大手見えて東武鉄道ぐらいみたいだぞ。
そうなんですよね、
うん、はい、うん、
いやでも あれは一つのパラダイムシフトっていうか、
はい、
時代の見方の転換だったっていうのは確かだと思うんですし、
はい、
本当に あの日から一周期だっていう方々もかなりいらっしゃると、うん、ご家族の皆様、
はい、
改めてですね、東北の復興復旧、ね、記念していきたいと思います。
はい、まあ、そんな感じで、まあ、まだ原発事故のあれはまだ終わってないっていうのは、
うん、っていうか僕も陸前高田の瓦礫見たんですよ、
はい、
見た時に、ああこれはもう全然進んでないやって話に思いました。
あ、はい、
まあ、関東で持っていくか現地へ処理するかいろいろな考え方はあるんですけれども、ただいずれにしても、そういった一つ一つが、進んでいかないと前進しないんで、
はい、
本当ね、政府の方とかね、自治体の方、あと国民自身ですね、一人一人がですね、はい、その震災について改めてですね、思いをいたして向き合うっていうことが大切だと思います。
はい、はい、あ、まあ、三陸鉄道もさらに再開区間が伸びましたし、なんかいつか
三陸鉄道残るでしょうね、もう絶対。
だって結構支援がいろいろと来てるみたいだよね、
これで大船渡線復活しなかったらちょっともうJR 東日本はもう松代の恥を。
いや、もう JR 東日本は岩泉線を捨てたから。まあ、そんな感じで、うん、いつか三陸の方は旅行に行ってみたいなと私は思います。
行ってください、行ってください、本当
に。はい。では、はい、ではまた次回、どっかでお会いしたいと思います。お相手は免状。
ヒロンです。
以上、今日は K ディレクターはいませんでしたので、ご了承ください。それでは皆さんごきげんよう。さよなら。